引き続き吉脇を読み進めていきたいと願います。ヨシュアに率いられたイスラエルの民は長年の夢であったカナンの地、約束の地にいよいよ入ります。これは神が神の選びの民イスラエルに、その父祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えた約束であり、イスラエルの民族としての夢でありました。乳と蜜の流れる地であり、神の豊かな恵みの地であり、安住の地でした。今ヨシュアとイスラエルの民は信仰を持ってヨルダン川を渡り切りました。水かさの待つ季節にあって、ゴーゴーと合流の流れる最中、神の命令に従って一歩踏み入れた時、その水はせき止められて、イスラエルの民は皆乾いたところを安全に渡り切ることができました。さあ、いよいよこの地での生活が始まります。しかしそこは異教の先住民の住む土地でした。そこは戦い勝ち取らなければならないところ、神の戦いの場でした。私たちの人生も罪の中から神に救い出され、そして神のためにふさわしく、神のためにふさわしく与えられた人生を歩むものです。それは残念ながら安楽な生活を毎日送るということではなくて、日々神の民、信仰者として戦いを強いられるものです。今日約束の地に入ったイスラエルの民のこの地でのスタートはいかなるものだったか、今日のこの吉脇五章の話は、いよいよこの約束の地を神様に命じられた通り勝ち取っていく、その備えをしていくところです。この箇所から御言葉をいただいて、私たちも同じその恵みに預かっていきたいと願います。さて、五章の初めにありますけれども、この地に入って、主が最初にヨシュアに告げられたことは、イスラエルの子らに割礼を施すことと杉越の生贄を捧げることでした。これは出エジプトの杉越の出来事以来、神に命じられながらも長らく荒野の旅路の間行ってきなこなかったことでした。これらは今一度神の民として性別されて、これからこの地での生活戦いに備えるものでした。彼らの神の民の神の民たるアイデンティティを確認したものでしょう。水越の生贄を下げたその翌日、彼らはその地の産物を食べ、またその翌日からマナはもう降らなくなりました。その年から彼らはカナンの地で収穫したものを食べ生活していくことになります。さて、そんな時ですけれども、ヨシュアはある一人の人に出会います。今日読んでいただいたところですが、13節にヨシュアがエリコにいた時とあります。ヨシュアがエリコに来たということは、これからこのカナンの地を勝ち取っていくその最初の戦いの地となるエリコを見に来ていたということでしょう。エリコは歴史的にも最も古い町とも言われていますが、古くから人が住み堅固な城壁を持ち、難攻不落とも思われる町です。ヨルダン川を渡って、まずこの町を何としても攻略せねばなりません。ヨシュアにとっては初陣です。初めての戦いです。絶対に負けられません。どのように戦えばいいのか、この時彼の肩にのしかかっていた重圧はいかばかりだったでしょう。彼はイスラエルの 新しいリーダーとして神によって立てられましたけれども、何分経験がありません。それまでリーダーのモーセに付き従って学んでいましたけれども、その意味で、十分学んで整えられたものであったと思いますが、人の上に立つのは初めてです。しかも全く新しい土地、そこは神に敵対する者たちが住んでいる地です。自分たちよりも大きな背の高い民族が支配している土地です。文化も違えば言葉も違っていたことでしょう。これをこれから勝ち取っていくのだと神にここで命じられているんです。神に敵対する者たちを勝ち取っていくんだと。しかも彼はおびただしい神の民、イスラエルの民をリーダーとして治めていかなければいけません。そしていよいよ戦いが始まる。もうどのようにこの戦いを戦えばいいのか、もうそんなことで頭がいっぱいだったでしょう。皆さんもそのようなことはあるのではないでしょうか。日々それぞれの戦いの場は違うかもしれません。職場であったり、あるいはある時は家庭であったり、どうでしょう。彼も考え込んでしまっていて、もううつむきがちになっていた、そんなことかもしれません。13節にはこの時目を上げてみるととあります。彼にはまず目を上げてみることが大切だったんでしょう。私たちもそうです。日々目の前で起こることにもう右往左往する、考え込んでしまってついついうつむきがちになる、そんな時目を上げてみることです。そうすれば自分の考えではなくて神様の考えに気づくことがあるのではないでしょうか。毎朝今日いろいろとある、もうたくさんやらなければならないことがある、もう頭がもうそれでいっぱいけど、まず朝起きて聖書を読んで神様に祈り、その日の作戦会議を神様と一緒にする、そんなデボーションの時を持ってみる、そういうことも大切かと思います。まず神様に目を向けて、そして心を合わせていく、その時さまざまなことが気づかされるのではないでしょうか。この時もこの時のヨシアもそうでした。ヨシアがふと目を上げてみると、一人の人が抜き身の剣を剣を手に持って彼の前に立っていた、5章13節とあります。抜き身の剣を手に持ってとありますから、戦いをするんでしょう。この方を見てヨシアは即座に言います。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。この言葉に彼の心情がもう如実に現れています。いきなり敵か味方かを問うています。ヘブル語の言語では日本語で書かれているように、あるいは英語の訳でも書かれているように、こんな悠長に伺っているのではなくて、もう短い言葉で敵かと単刀直入に聞いているんですけれども、いかに彼の切羽詰まった心境がもう現れています。まあ、しかし私たちもそんなことはないでしょうか。もう彼の頭からはもうこれからの戦いのことでもう頭がいっぱいであったことを物語っています。この自分の目の前に現れた方は自分たちの味方なのか敵なのか、もうそんな判断基準でしか人を見ることができていません。もう考えすぎというところにまで行ってしまっているかもしれません。まあそうでしょう。もう初対面でこんなことを聞くのはいかにも唐突です。しかし私たち人間はこのような目で人を見ることがないでしょうか。この答えには私たちにも考えさせられます。私たちも自分の敵か味方か、 この判断基準で人や物事を考えてしまうことがないでしょうか。いえ、もう全てのこの世の営みはそうだと言っても過言ではないでしょう。自分たちにとって経済的に合理性があるのか、損か得か、この人は自分に良いことをしてくれるのか、そうでないのか、もうそうでないのならもうお付き合いするのは時間の無駄だからもうやめておこうと、そんな考えで人は考え働き、毎日の行動を選択していきます。会社や企業も営利目的をする活動をしているもの、そこに勤めるもの、あるいは経営者などもそうでしょう。この時のヨシアはこれから戦いを前にして、もうまさにそんな視点でしか相手を見ることができませんでした。これに対してこの方は言うんです。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。5章14節。この短い言葉にヨシアはハッとさせられたのではないでしょうか。そうです、私たち神の民、信仰者が考えるべきは神様の戦いのためになるのかどうか、私たちが神様の戦いを戦うのかどうか、神様の側に私たちがついているのか、あるいは実は敵対しているのかです。今自分はこの目の前の方が自分の味方か敵かと思っていた、そんなことを考えていた。しかし今この方の私は主の軍の将として今来たという言葉に、もうそうではなくて自分が主の側に立っているのかどうかが大切なんだと気づいたんではないでしょうか。私たちも考えたいと思います。一体自分は何をしているんだ。こんな日曜日の大切な時間、こうして時間を取ってわざわざ来て、今私たちは何をしているんでしょう。あるいは私たちの生活、私たちの人生の目的、まあ、そんなことをそれぞれみんないろいろ考えながら生きていくと思うんですけれども、何か毎日の生活の中で知らず知らずのうちにずれてしまっていた。もちろん神様を信じて従っているつもりだけれども、ふと立ち止まって考えてみると、私たちの、自分たちの味方か敵か、自分たちを助け自分たちの生活に利益のあるものなのか、こんなことに考えが陥ってしまっている。そうではなくて主の神様の働きが自分の働きに、自分が神様のためになるのかどうか、自分がそのようなポジションに身を置いているのか、自分が神様の共にいるのかどうかを問われているんではないでしょうか。その方は抜き身の剣、剣を手に持っておられました。もう剣を鞘から抜いて手に持って、いつでも戦いの準備ができているということです。それは主の戦いのためです。あなたは本気で主のために戦おうと勇気があるのか。この時ヨシアはこの問いを主に行こう問われたのではないでしょうか。私たちも考えたいと思います。これを聞いてヨシアは顔を地につけて伏し拝み、14節とあります。自分の立場をわきまえない言動に悔い改めの心を持ってひれ伏したということではないでしょうか。これはもう全面的に服従する態度です。その時ヨシアはすぐさま顔を地につけて伏し拝み答えました。我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。このヨシアの答えはそれまでの彼の態度を 一変させたことをはっきりと物語っています。それであなたは味方か敵か、自分たちを助けてくれるのか、もう自分たちのこれからの生活に利する役に立ってくれる人なのかどうか、そうではないのかという態度から、もう全面的に神様に従い、神様今あなたに私は何をさせていただけるでしょうか、あなたのためにという態度に改まっています。しかも自分を謙虚にしもべと呼んで、しかし私たちもそのようなことがないでしょうか。実に神様さえも自分の目的のために利するかどうか、そのために利用する、もうお願いばかりのそんな本末転倒な信仰になっていないでしょうか。そうではなくて、今ヨシアに必要なのは神のために戦うことです。神様を信じるとき、神様は私たちを助けてくれます、守ってくれます。これは実に本当です。その通りです。いつも主の御業を見させていただきます。しかし神様は自分に得となるように働いてくださるのかどうかを知らず知らずのうちに、こんな間違った考えになってしまう時が私たちにはあります。それではまるで神様が私たちのしもべです。そうではありません。私たちが神様のしもべであり、私たちは日々神様のために、神様の戦いのために戦わせていただいているということです。そのためにどうすればいいかをまず神様に伺うことです。私たちもこの約束の地というべきこの南ロンドンの地でこうして教会を建てることができました。ちょうど1年前に規約の見直しを皆で検討して、その後時間をかけて検討してチャリティーコミッションにも報告しました。昨日はこれまでの歩みを振り返り、またこれからのこの地での歩みを活動を皆で祈り求めました。チャーチミーティングの時を持ちました。チャレンジもあります。難しい課題もあります。しかし皆で勝利していきたいと願います。それにはまずそれぞれ思いはあっても、まず教会の皆が主にあって主の御心を思い、主の御心と一つにされることが必要です。どうか私たちの考えではなくて、私たちの思いが何か神様に分かってほしい、その気持ちはもちろん神様はご存知でありますけれども、願うか私たちのこの思いも神様の御前に引き寄せられて、神様の御心と一つになって、どうか皆で主を見上げ、謙虚に主の御前にひれ伏し、主のために戦っていけるよう、まず主の御前にふさわしく整えられますように。そして私たちの心が神様の御心と同じになった時、初めて神様は私たちを神様のために用いてくださることができます。神様ご自身が働いてくださいます。そしてその働きは実にもう爆発的なものです。本当にこの自分をギリギリのところまで徹底的に祈り求め、本当に主の御心と共に自分を捨てて戦い選択をしていく、その時主はどれほど私たちを喜んでくださり、またこの境界に達する者のみが経験することのできる真の神様の力、勝利を本当に見ることができます。ヨシアもこのことを理解することが必要でした。そして全面的に神様に服従すること、神様の前にひれ伏すことが必要でした。これをヨシアは学びました。戦いの前に私たちもまず必要なこと、 それは今一度自分の立っているポジション、それが神と共にあるのかどうかを確かめて、そして全面的に神様の前にひれ伏すことです。服従する心を持って、我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。今彼は悔い改めて、何でも私は神様あなたのためにいたします、どうぞお語りください、何でも申し継ぎくださいという態度に変えられました。今ヨシアはただ神の御言葉にただ聞き入ろうとしています。これはヨシアにとって何とも幸いなことでした。これを理解するかどうかで、これからのヨシアの戦いの意味がもう全く違ってきます。自分のために戦ってる人生なのか、このヨシアの正しい理解が、この時与えられた正しい理解がないと、彼は決してこの約束の地に、この地を勝ち取っていくことは、戦いに勝ち取っていくこと、戦って勝利していくことはできないでしょう。これはどうしてもこの時この約束の地で初めての戦いであるエリコを前にして、ヨシアにとって必要なメッセージでした。この主の軍の将と言われるお方が教え導いてくださいました。こうひれ伏して恐れを持って神に伺うヨシアに対するこのお方の命じた答えは、実に恵みに満ちたものでした。主の軍の将はヨシアに言った、あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所である。15節。この一言はまさにヨシアがもうすでに聖なるところに立つものとされているんだということを物語る一言でした。もうこれはヨシアが神の側に今立っているんだという確認です。もうこれがこれからの勝利の約束の全てです。あなたは今神の側に立っているのか、これが私たち信仰者のアイデンティティの全てです。今日私たちにも神様が語ってくださいます。ここがこの礼拝の場、まさにここが聖なる場所、私たちが立つべきところ、聖なる場所、ここに立つ者とともに神様はおられる。日々あらゆるチャレンジがあっても、もうやることが山ほどあっても、しかもそれもどれもこれも難しい困難なものであったとしても、とても自分にはできそうにないと思うようなことであったとしても、百のことが全てできるのも、逆にどんな簡単なことでも何一つできないのも、結局あなたが神の側に立っていることを行っているのか、ということが問われているということです。神の側に立っているなら、万軍の主の将が私たちに代わって戦ってくださいます。もう剣を抜いていつでも戦いの用意ができているんです。今一度自分の立ち位置を確認したいと思います。それは神の聖なる場所です。もうそのようにされているということ、そして実に恐れ多くもこの聖なる場所に立たされている、この幸いを覚え、まさに主を礼拝させていただける幸いを覚え、今全面的に神にひれ伏したいと願います。我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。こう神の前に今伺い、また従っていきたいと願います。この戦いは神の戦いであることを覚え、与えられている人生をいかに戦うべきかを伺いたいと願います。 この戦いは聖なる正しいお方の戦いです。神は聖なる正しいお方です。ヨシュアが神の民、イスラエルの民だから、もうそれだけで神がいつも神が味方してくださるということではありません。神はいつでも正しく清くあられ、またその戦いを戦われ勝利していきます。しかしイスラエルの民は間違ってしまい、神の側に立たないとき必ず敗北の憂き目に遭います。これは神の民としてもそうであり、それは残念ながらイスラエルの歴史を見てもそうですし、残念ながら教会もそのような間違った歩みをしてしまうとき敗北の憂き目に遭っていきます。神は常に変わりません。神が味方してくださるのか敵対するのかは私たち次第です。自分が正しい位置に身を置いて戦っているかということです。主と共に主の戦いを戦っているのであれば必ず勝利します。今一度最初に主に召された時のことを思い起こしたいと願います。最初に信仰を持った時のことを、救い主イエスキリストに従い行くと決心した時のこと。しかしいつの日からか自分の本意の信仰になってしまったというようなことはないでしょうか。部分的にも、あるいは最初に信じた全知全能の神の御力と御約束を忘れてしまっているというようなことはないでしょうか。今一度主の約束を思い起こしたいと願います。この約束の地を勝ち取っていくために主は仰せられます。ヨシュア記1章3節、私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。繰り返し繰り返し語ってくださる言葉です。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。もうベッドタイム聖書ストーリーでもつい先日ありました。私はあなたに命じたではないか。強くあれ惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででも、あなたの神主があなたと共におられるのだから。今ヨシュアが神の戦いを前にして神の側に立つこと、このことを確認することができたことはなんと幸いなことでしょう。そこでヨシアはそのようにした、15節とあります。どうか私たちも履物を脱いで聖なる主の前に立ち続けたいと願います。立たせてくださっている主に感謝して、今こうして履物を脱いで聖なる場所に立ち、またひれ伏させていただきたいと願います。私たちの毎日の歩みもそうです。今主が何をされようとしているのか、これにまず心を向けることが、まず日曜日主の初めに神様を礼拝することが大切です。まず身を清別して聖なるところに立って主の御前にひれ伏し、全てのことがここから始まるということです。今日もこの礼拝から始まるということです。さまざまな理由で思いを持ちつつも礼拝に来れない場合もあるでしょう。それは主がご存知です。どうしても事情が許されない場合、そこから主を見上げることで主は現れてくださることでしょう。しかし主を恐れる心を持って全てのことを始めること、なすこと、これが大切です。この経験を経て、いよいよヨシアはエリコに対して初陣を敷きます。戦いを前にヨシアはこの経験が必要でした。私たちも同じです。今あなたはどこに立っているのでしょうか。神の側に立っているのでしょうか。幾千の敵を前に勝利することも、百のことができるのも、たった一つのことができないのも、私たちは神の側に立って御心を行っているか否かです。神は変わることがありません。神は必ず勝利します。思い悩み煩う心を置いて、 今目を上げて主を見上げることができますように、主の前にひれ伏し、何をすればいいのかをお伺いすることができますように。願くは私たちがいつも神の側に立ち、主の軍の将と共にこの神の戦いを戦っていくことができますように。主はもう抜き身の剣を抜いて戦ってくださると共に一緒にいてくださいます。どうか私たちも神の側に立ち続け、この与えられた神の戦いを惜しく戦い、勝ち取っていくことができますように。今自分が自分の考えでなく、自分の損得でもなく、主が告げられた通りを行い、勝利していくことができますように。どうか神様、いつもあなたを、私たちあなたを皆で見上げ、神様あなたが共におられること、この聖なる場所に立ち、礼拝の場に立ち、全面的に神様の前にひれ伏し従っていくことができますように。そしてこれより神様、あなたによって与える勝利を見ていくことができますように。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。神様、今日はヨルダン川を渡り切ったイスラエルの若きリーダーであるヨシュアがエリコを前に、最初の神の戦いを前に、あなたに教えられなければならないこの大切なことを私たちにも教えてくださったことを心からありがとうございます。私たちは日々起こることで右往左往し、つい自分の本当の目的、自分はいかなるものとされているのか、いかなる戦いに置かれているのか、そのことを忘れてしまうことがあります。しかし今日また私たちが神の民として、神の戦いに置かれて全てのことを成しているんだということを教えてくださりありがとうございます。どうか神様、今私たち全面的にあなたの御前にひれ伏し、そしてただただあなたの側に立って、このあなたの戦いを勝利していくことができますように。私たち何とも幸いなことに、今日こうしてあなたを礼拝するものとさせていただき、聖なるところに立たせていただき、聖なるものとさせていただいているこの恵みを心から感謝いたします。どうかこれから私たちの行く道を示し、また何をすればいいか教えてください。目の前に広がるこの約束の地、勝ち取らなければいけないところはそれぞれに豊かに広がっています。この地を豊かに勝ち取っていくことができますように。皆でキリストの御からなる教会を共に立て上げ、この約束の地を祝福勝ち取っていくことができますように。感謝して尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお願いします。アーメン。